ぺーです。
夜のお話、
皆さんこんばんは。5月12日深夜0時を回りました。今夜も始まります、源氏どんぺー夜のお話でございます。私土浦どんぺーと、
おはようございます、源氏です。
けんさん、どうも。
はーい、おはようございます。
いやもう第2回目の、リモート放送でございますが、
はい、
なんかこう、
はい、
ちゃんと本当にこれ届いてんのかとかっていつまでも不安な気持ちになりますが、なんか前回聞いた方がですね、いやちょっとお互い緊張されてた声をされてましたねって、やっぱり見抜かれてましたね。
ああ、ね、
そうなんで、はい。で、Facebook とかにも載せましたけど、ちゃんとおしゃれをして、はい、セットをして挑んだんですけどって、そういえばラジオで見えへんかったんやっていうね、ベタなお話をしときましたけど、今日もね、はい、ケンさんと僕がこう、はい、お見合いになっててね、はい。画面ではお見合いの画像が出てるんですが、聞いてるお客さんはこの声しか届いてないというね。いや本当にね、いやもう今やもう京都もやっぱりまだね、解放されないので当分やっぱこれかなっていう感じですけれどもね。
はい、そうですよね。
まあちょっとね、いつだったかな、昨日かな、仕事の関係でちょっと京都駅まで行かなきゃいけなかったんですね。はい、で、その時に感じたのは、一週間ぐらい前にもちょっとその仕事の関係でちょっと京都行かなきゃいけなくて行った時と比べると、はい、なんとなくね、ちょっと昨日増えてましたね、はい、出てる人が。は
い、いやそうですよね。なんか、はい、姫路もそうなんですけど、もう緊張がみんな溶けました。
溶けた。
ね、これ
やばいな。
これはあかんぞと。
そうですね。
また多分増えますよ。
いや、ね、絶対そう思いますね。
自粛を今一度ね、はい、一度自粛しないとこれ増えるなと思ってね。
いや本当第2波とかいうのも、ね、今日のこのままでいったら早く来ますよ。
ありますよ。はい、韓国がね、大統領が、なんかすごくもう、我々はね、コロナでも最先端に行ったって、はい、行った日に、か、その次の日ぐらいに、ソウルのクラブでね、クラスター出ちゃったんで、はい、あれは偉いこと
やなと思いながら。マスクもせんと。
はい、
ねえ、なんかやっぱり、緊張ほぐれたのか知らないですけど、この緊張感はね、やっぱり当分、今年1年ぐらい持たなきませんよ。
いや本当に薬ができるまでは、はい、
うん、
やっぱ感染しちゃうとね、シート隣り合わせになっちゃうんでね、は
い、いや本当そうなんです。
本当にもうね、ちょっと寝込んで、うん、1ヶ月寝込むわとかいうレベルじゃないので、
はい、
でその感染した時でも自分だけならあまりわからなかったね、まあ、はい、周りにもこうそのウイルスを撒き散らす場合があるので、
そう、
そのための自粛なんでね。
いや本当そうなんですね、
自分だけのことじゃなくて周りのことを考えないといけないんですよね。
自粛って本当に字ではね、自分の字書きますけど、言うてみたら周りのことでなんですよね、
はい、うん、そうです
そうだからね、やっぱそこはやっぱ皆さん理解せなあかんでと思いますね。
怖いですよね、本当に。
いや本当に薬がね、薬でやっぱ抑え込むまではいつなん時、はい、ポンとやっぱ発症するかなっていう気になっとかないとダメですね。
はい。
うん。
怖いですよ。
いやだから
よく
僕らのそのね、やっぱりエンターテインメントの仕事もですね、はい、いやもちろん伸びてたり、はい、中止になったりとかっていうのをよう話し、僕自身もその影響を受けてるんですけど、でもやっぱり関係者に聞いてますとね、はい、この1年はもうとてもじゃないけど、はい、エンタメ業界は動かないって言ってましたね。
ですよね。
うん、
なるとね。
だからなんか違うことをしとかなあかんでって言われました。
あ、コロナ、まあ、今よくこうね、動画、こういう動画配信だとかね、
はい、
YouTube がまた改めて ね、光テレビもそうですけど、そうですね、そういうようなこうやっぱ関わらずともこういうような、はい、自分個人で撮影して作品を出すとか、うん、そうですね、そっちの方がいいみたいなこともね言いますよね。
うん、なんか本当今はそんな感じですね。
ねえ、はい、なんかすごい、まあ、ちょっと正直その温かみがあまり伝わらないので、
いやそうなんです、
うん、なんかね難しいなと思う部分があるんですけど、まあ、時代の流れといいますのか今の状況を考えると、うん、それは果たしとかな いけないのかなと。
そうですね、本当そうです、は
い、で、まあ、マスクもちょっとねあの、うん、値段が下がってきたみたいで、はい、先日そうです、僕その、はい、地元のね西浜地区、
はい、もうあのもうケンさんのことは今日その話もしてなあかん思ったんですもうなんて素晴らしい、もう あれは上郡町って言いますと、はい、まあ相生の隣になるんですよね、
北川ですね、はい、
はい、そこの社会福祉協議会、
はい、
にケンさんはマスク、はい、あれ、はい、1000万ぐらいでした、1000枚ぐらいですかね、
はい、あそこ今んとこ900なんですけど、僕あの相生市、
はい、はい、
相生市、赤穂市、
はい、
上郡町、
はい、
佐用町、
全部に
市の、はい、山崎、志尊市、はい、辰野市、この西播磨、はい、大志町という西播磨というところの7カ所に、
はい、
はい、まあ約1000枚ずつ
渡してきました、
はい、
それぞれに、
はい、あとは明日ちょっと大志町に届けようと思いながら、
うわ、6
カ所も、はい、今日まで6カ所回ってきました。
うわ、
はい、地元なんでね。
いや、それよりそのマスクどっからまあいろんなルートで入ったんですけど、
はいはいはいはい、入りました。
あ、そうですか、はい、すごいな。皆さんちょっとお聞きになりました、このケンさん本当、はい、あの、ね、兵庫の西播磨の一帯にそれぞれの町と市に1000枚ぐらいのマスクを寄付したという、
はいはいはい、はい、7カ所ね。
いやー、ちょっと僕にもください。
送りますね。
いやー、そう、いやでもすごいな。もうなんかあの、もちろんね、もともとからしてケンさんはあの震災の土地にもねすぐにこう行かれて、はい、あのボランティア活動とかいろいろ必要なもん持って行かれたりとかっていうのは、本当今までずっといろんな震災に関わられてすごいなと思ってましたけど、今回もやりましたね。マスクですか、ね、今回は、
はい、であの特に社会福祉協議会という組織というの、はい、団体はね、はい、市に準ずるっていう形なんですが、
ほうほう
ほう、はい、市は直接行政なんで、
はい、
そういうやっぱ政府からのこういう寄付だとか、
あ、はい、
はい、はあるみたいなんですね。で、あ、僕初めに相生市の方に、はい、寄付をありますかって確認すると、
はい、
相生市は、まあ、自治体らと一緒に購入したんで大丈夫ですと、
お、
足りてますっていうことやったんやね、はい、で、はい、じゃあやっぱりその介護福祉士だとか登録ヘルパーさんたちが、うん、その社会福祉協議会のそういう訪問部門に、
はい、
あの登録をして、
うん、
あのその登録ヘルパーさんたちが現地の家のデイサービスだとか、
う
ん、
そういう、あ、そうか、
はい、お客さんあの加入されたね、国保とかの使う高齢者の人たちをこう回っていくんですよね。
うん、あ、
で、まあ、僕も後にまあそういう障害の施設をしたいなと思ったんで、はい、それを勉強したんですけども、はい、やっぱ僕の妹もその介護福祉士やってたんで、赤穂、うん、の方で、
はい、
で、まあ、そ、直接の声を聞いたりすると、やはり、
うん、
あの登録ヘルパーさんたちがその支給してもらえる分じゃなく、
はい、
自前でもうこのサージカル、使い捨てのサージカルマスクを、まあ、やっぱ購入して、
あ、しかもそうですか、
はい、少ないから洗い持って、うん、
ああ
回ってると。だやっぱりそこは高齢者に関わる仕事なので、はい、
うん、
特にきっちりしとかないと。
確かに本当そうですね。で、
今のところ西播磨地区ではその、まあ、あの、うん、患者さんがね、これあの、はい、新型のコロナがいないという形なんですけども、
はい、あ、そうですか、
はい、だからなおさら余計にこう予防というふうな形 で、ね、はい、しといてくださいっていうことで、その、
うんうんうん、
現場の方々にあの、はい、使ってもらってくださいってもう持って行って、
うわー、そうですか、
はいはい、で特にその、ね、あの上郡 の、うん、あの社会福祉協議会の方は、はい、まあ、Facebook やってるので、
うん、
まあ、 みんな寄付した場合に各それぞれこうあの、まあ、僕も名刺持っていかさせていただいたんで、
はいはい、
そういう、なんかこう広報その社会福祉法広報には出させてもらっていいですか、はい、っていうふうな言葉はあったんです。で、うん、上郡市の方に関してはなんかもうそのフェイスブックも出してもいいですかね、はい、って言われたんで、あ、
そうですか、
あ、もう全然、はいはい、結構ですよっていうことで、はい、最近僕も SNS あんまりしてなかったんですけど、
うんうん、
あ、せっかくまあ僕の写真が出たんで、
はいはい、僕いやもうそれはもう絶対、はい、あれは大事なことですからね、やっぱり
ね。で、また逆にそうやって山田がね、市外の山田がしたことによって、うん、あ、じゃあ俺もするよとかいうようなこう、はいはい、反響が欲しくてね。
なるほど、
はい、特にやっぱりこの大きな市だとか都市は、
うんうん、
企業が予算あれば、
はい、
企業の寄付があるんですね。
あ、
やっぱり田舎に行けば行くほど企業が少なければ、
はい、
その企業の寄付もなかったりするので、はい、だから大変やっていうことはちょっと耳に挟みまして、はい、
あ、それにあれですよね、はい、先ほどおっしゃったようにその市とかは国から配給があったりするけども、はい、そういう協議会っていうのはまた、はい、あのもうあの半身みたいなもんですからね、だから、
はい、別
直接入らないですよね。だから本当にありがたいことですよね、マスクいただくことは、
はい、でもこう一応ね、僕が初めにあのマスクとか足りてますかって電話をかけるんですよ、うん、
はい
はい、ただ今そのコロナ詐欺もあるよね、ある感じ
で、そういうことですか、はい、
はい、マスクは足りてますって初めにこう言われるんです、まあ、購入だとかそういうふうに取られると思うんですけど、
あ、そういうことですか、
はい、で、いや、あの実はまあ、あの自分こうこうこうでと寄付使ってもらえたらいいなと思って寄付させてもらおう思うんですって言ったら、あ、ちょっとお待ちくださいって言われて
ちょっとあの声色も変わって
、はい、あの上司の方に変わっていただいて、
はいは
い、どういう経路ですかっていうか、いやいや、あの、何のあれもなく勝手に僕が持っていくんで行かせてもらおう思うんですって言ったら、はい、いいんですかって、ありがとうございますということで、
一
回まあ電話、はい、電話させていただいてからお邪魔して、
はい、
あ、はい、という形だと思います、はい、
あ、すごいな。まあそのね、寄付されることもそうですけど、そのマスクを購入、ケンさん自身がこうマスクが入るっていう、はい、そのルートもすごいなと思いますし、
はい、
いやもうなんかあのやっぱりあれですね、すぐ行動するということをね、いつもされてますけど、
は
あ、今回も、まあ、あのいつもに負けず本当にすぐ行動されましたね。
そうです、なんかまあ一時ね、もうやっぱ1枚がね、うん、80円だとかね、はい、70円っていう時があったんですけど、その時はさすがにちょっともうね、はい、無茶なことなので、
うん、
よくね、
うん、
あの京都でその撮影あの収録の前とかにどん兵衛さんとね、
うん、
あの、
うん、
買いに歩いたんですけども、
ね、いろいろ商店街をね、はい、
錦、はい、商店街でね、いろいろ、はい、あの洗い替えのやつとかも買ったりしたんですけどね、はい、まあ、自分がまあお見せしてるので、
はい、
まず一番にまあスタッフにも必要やなと思ってこう調べてまして、はい、だから、あの、まあ、今だいぶね、値段も下がってきて、
はい、
あの中国、はい、あの中国製なんですけども、ちゃんと検査が入った、
は
い、ちゃんと検品された部分で、で、まあ、
はい、
バッと、まあ、1000とか2000とか3000とかで僕買うので、1個、まあ、1箱あ、はい、開けてみて、自分が1枚使って、まあ、匂いがないだとか、
はい、
あの、
はい、
もう普通に綺麗なものやなと思ったやつを随時購入して、はい、購入していって、
はい、今これリモートで映ってるケンさんもマスクされてますけど、はい、そのマスクもそうですね、
はい、これもそうですね、はい、
あ、しっかりしたやつですね、ちゃんともう本当に日本の市販されてるのと同じですね、
はい、まあ、日本の業者が、まあ、中国に作らせてるような形なん
です、ね、そういうことですね、はい、
はい、
いやーすごいな、もうなんかその構造自体がすごいなってやっぱりいつも思いますけど、なかなかできないですよ。みんなしたいなと、したいなとか、ああ、こういうことをせななって思いますけど、なかなかできないところをね、いつもケンさんはこう、絶対するというね。
ちょっとあの、格好つけな。
いやいやいや、もう、本当にちょっと僕も助けてください。
はい、マスク送りますよ、マ
スク。いやいや、マスク大丈夫です。いや、本当にね、いや、まあまあ、でも、ね、まあ、そういうようなことでこう助け合いでなんとかね乗り切って、
はいはい、
本当にもう、まあ、いつも言うようにね、早くこう平凡であっても普段通りに戻りたいなっていうところにね、ちょっとでも近づきたいなって 思います。
そうですね。
普通だったら、はい、今回のこの5月12日の放送ですから、いつも毎年のことでしたら、はい、いやーゴールデンウィークどうでしたとかっていうお話をね必ずするんですけど、
はい、それとあの
今年はもう ねあそうですよ、はい、本当やもう去年だったらもうこの月末が映画祭でね、あいおい短編渚映画祭、
はい、
ねえ本当楽しみでこうワクワクしてた時だったんですけど、まあ、今年はその映画祭もね今のところ延期ということでね、
はい
はい、いやーまあなんかこう本当にこうだからあのゴールデンウィークでもその移動しないから新幹線とか高速道路があのよくテレビで映りましたけど、はい、ちょっとびっくりするぐらいでしたね、
はい、
好き好きで
ガラガラ
で、はい、いやなんかちょっと異常な風景でしたね、
はい、
なんか今まで
うんその分はね、スイスイで良かったんですけど
そうい
つも渋滞が、ねね、あったり、はい、事故があったりするんですけど、
うん、
今年はそれも少なく
て、そうです、あと、はい、まあこう工場関係も動いてないから、まあより一層ね、はい、こう地球がね守られたというかね、もうね排気も出ないですし、
はい、
もうびっくりするぐらい綺麗になってるっていう話も聞きますからね、あ、まあ、それに関してはね本当に良かったなと思います、はい、ただまあ、はい、ちょっとこの季節になると大陸の方からのね黄砂がまた飛んできてね、最近は黄砂に注意とかって言ってますけど、黄砂、
はいはい、
の中にコロナ入っておらへんでしょうねもう頼む、ね、それはやめてやっていう感じですよ ね
でも砂が飛んでくるぐらいですからね、
うん、いやそうなんですよ、あんな目の大きいものが ね飛ぶんですから、
はい、はい、
なんか入っててもおかしくないなっていう気もしますけど、
はい、ちょっと怖いですね、
もうなんかだからやっぱりもう基本とにかくマスクをする、で眼鏡だったりなんか帽子だったりしてね、で、はい、外で着た服はもうすぐに家帰ったらすっぽんぽんなって洗う、
はい、
そしてシャワーを浴びる、
はい
、はい、だからラ族が多くなるっていう
まあもう家の中だとね、
余計ね、家の
中でね、はいはい、
いや本当にね、なんかまあ本当今まで皆さん経験したことないぐらい家での時間の過ごし方とかでね、まあ、はい、なんかこう揉め事が多くなったとかいろいろ言いますけど、そんなようなつまらんこと言わんとね、なんかこう、はい、もっとみんなでこうなかなか家族一生一緒に過ごしても過ごす時間、本当に一緒に過ごす時間って限られてますからね。
そうですね、
だからやっぱりこんな機会にね、もっと家族を密にっていうようなところに持っていけたらなと思いますけど、
はい、
うん、ねえ、
なんかそれとこう今ね、うん、給付金のことで、
あ、はいはい、
皆さんねバタバタしたりこうざわざわワイドショーではね、うん、今日も昼間に警察の定年が伸びただとかどうとかね、はい、なんかこう、はい、まあいろんなことがこう逆に自宅にいるので、うん、テレビだとか、はい、そういうニュースにもかぶりつきになって、はい、みんな興味津々 で
みんな詳しくなってますもんね
はい、だから国民の方々はより一層不満もで、うん、ねするので、うん、やっぱりきっちりした対応をね、
そうですね、
まあ、批判しても仕方ない部分と流されてしまわなあかん部分も正直なところあると思うので、うん、やっぱ政治家の方々はより一層こうね、この自粛の時だからこそ、
うん、
きっちりした対応でっていうのをなんか心がけてもらえたら嬉しいのになと思ってね、
はい、本当そうですね、
はい、
いやでも、うん、ね、本当そうです、
はい、僕はこの連休この自粛対戦の間で、うん、
はい、
数々 の DVD を見れたので
そうですか
改めてね、
はい、
原点であったね、
はい、
広島ヤクザ戦争ってね。
なるほど。
若かった土平どん平さんって。
そうですか。懐かしいな、
はい。はい。でもなんか、正直、まあ、今のっていうとね、語弊があっても困るのですが、
はい、
良き、本当に良き広、V シネマだったなと。
いやー、本当そうですね。
はい。やっぱり今の撮り方とも全然違いますし、
はい。
まあ、お金もかかってますしね。
広島ヤクザ戦争のあのシリーズはやっぱり昔の仁義なき戦いにちょっとやっぱり匂いがね似てますし、
そうですね、はい、一番に言えることは、
うん、
全てちゃんとしたプロの役者さんで撮ってます、
あ そうかそうか、
ね、はい、そこがまずそこがまず違うとこかなと。
うん、いや、ね、本当そうですね、それは言いますね、
はい、素人 の、はい、の緊張した感が出てないので
確かに、はい、それはあります、
はいはい、それは面白かったですね、めちゃくちゃ。
ああ、そうかそうか、
はい、
いやだからあの作品でね、広島ヤクザ戦争っていう一本目の作品で僕はまだ全然まだ全然小沢さんとも知り合いでもなくだったんですけど、はい、そのやっぱり僕、はい、出てきて後ろから撃たれて死ぬんですけど、
そうですね、
はい、そのバーン撃たれて倒れ方、そしてこ、はい、のピクンって帰ってねもう、はい、魚が最後死ぬ時にピクッとするみたいなとこまであったんですね。あれは僕は絶対仁義なき戦いはこうでないと思ってたんで、はい、やったやつが小沢さんがこっそりそれを見てて、はい、もうこの中のシリーズかこの一本の中で一番生き生きしていたやつがいるっていうので、それでこう、はい、本当に小沢さんにね、それからはいろいろこうお世話になることになるんですけどね。
ああ、そう
ですね。はい。そうなんですよ。だからね、なんか作品も、すごい思い出のある作品でしたね。
はい。ね、なんか、すごく見れて、あ、懐かしいのと。
ああ、そうですか。
まあ、皆さん、若いし、はい、すごい、魅力ですか？ね、映画の、V シネマのこの、やるぞっていう魅力がすごく詰まった作品です。
そうなんです。あれ、出てる人らみんな、ギラギラしてますよね。
ね。はい。すごくギラギラして、かっこよかった、
うん。そうね。いや、ほんとそう思います。
はい。
いやー、そうですか。いやー、まあまあ、ね、ケンさんもなかなかそんな、まあ、たまに DVD 見たりもされてましたけど、それだけじっくり見れる時間っていうのもね、貴重な時間だったんじゃないかなと。
はい、そうです
ね。思いますね。
はい。
いやそうです。ね、5月の12日ですから、もう本当言うたら、もうさつきの季節でね、もう、
はい、
まあ、外に皆さん出てとかって言いますけど、まず出んなっていうことでね。まあ、この14日で、まあ、はい、首相が何か言いましょう。ね。だから、まあ、そこでちょっと解けるところもあるんでしょうけどね、地域によっては。うん、
でも、はい、やっぱり、正直、薬ができるまでは。
いや、本当そうなんです。
はい、本当に気をつけないと、
うん、
えらいことになるんじゃないかなと。
ねえ、これは本当に、地にバーッとなっても、はい、なんかね、その国の力で抑えきれへんような、その経済的にもですよ。
はい。
っていう気がしますよね。
はい、そうですね。
だから、ここはね、本当この第一、本当に抑え込む、そしてその間に早く薬を作ってくれと。
はい、
いうようなねことを、はい、本当に乗ってますね。
はい。
いやもうそうですか。まあまあまあこのリモート放送がねいつまで続くか分かりませんけども、はい、まあまたスタジオへ行ったらスタジオでもねテンション上げてね、はい、こう
そうですね。
わんさかさ喋りたいと思いますが、はい。まあ聞いてくださってる方はね変わりなく聞いてくださってるので。はい、はい、まあ、ケンさんも僕も我々は元気ですというようなね、そして、ちゃんと自重してますっていうようなことをね、はい、お伝えしたいですね。だから皆さんももう少しの辛抱で。
はい。
はい。っていうことをね、ちょっとお伝えしたいなと思いますね。
はい。きりね、自粛をしながら、
そうです。
ね、ステイホームで家の中でできる運動、
はい、
ね。
そうですね。はい。
はい。あとまたそういう、学生の方は勉強、うん、学問というのはやっぱり ね、
はい、
このコツコツすることでだいぶこの弾けた時に差ができてしまうと思うので、うん、
ああ、本当そうですね。
ね、はい、長い夏休みやったと思うようにしてね。
はいはい。
はい、ゴロゴロするだけじゃ、はい、なくやっぱり、うん、1日何時間何分30分でも1時間でもいいので、はい、きっちりそういう勉強を自分なりにしてみるだとか。う
ん、はい。
はいね、読書をするとか、なんかちょっとこう、うん、時間というものの有意義な大切な使い方ができるといいですよね。
なんか多分皆さんこう大人になってからはこんなにまでゆっくりする時間っていうのを与えられたことないと思うんですよね、はい、
そうですよね。
だからもうこんなことって、例えばこのコロナが去っていったらもうまず生涯の中でもこんな時間ってないかもわかんないっていうぐらいのつもりでね。
そうですね。
うん、時間というものを大切にこうなんか何しようかなって ワクワクするぐらいになってほしいなと思いますね。
はい。
うん。まあね、患者さんのお世話をね、やっぱり看護師さんなりお医者さんなりがものすごい大変なことになってますけれども、まあ、はい、それでね、今日のこの5月12日っていうのはもうなんとなくそれに関連するんですけどね、はい、今日はナイチンゲールデーっていうね、
はい、
もうもう本当に看護師の代表的であるナイチンゲールさんの、
はい、
誕生日だそうです。1820年
に、
はい、赤十字社が制定したということでね、
はい、ナイチンゲール、
うん、そう、ナイチンゲールのね誕生日と、ほんでそれに伴って国際看護師の日っていうね、今日が日なんですけど、まあこれは今まで看護婦さんって言ってたやつが2002年に看護師さんっていう名前に変わったということから、まあこの、はい、今日の日を、看護師国際看護師デーっていうね、はい、の日にしたそうです。
はい、
なんかだからね、やっぱりなんとなくこの今必要と、頑張ってくださってる、そしてものすごくご苦労ある方のなんか日っていうのがね、なんか関連するんやなって、ちょっと自分でね、いろいろ見ながら思ってたんですけど、
はいはいはい、ナイチンゲールね、
そうです、昔ね、本当に昔の伝記で小学校時代とかいろんな方の野口英世さんとかいろんな方の伝記を読んだ中にナイチンゲールさんありましたからね。
はいはいはい、ありました、
はい、うん、そうなんですよね、まあ、まあまあそういうような、だから本当に看護師さんをね、称えてですね、ご苦労でしょうけれども、はい、まあ、もう少し頑張、はい、本当に皆さんの力がないとダメなんでね。
そうですよね、だから
も
う
助けてくださいと思います。
はい、うん、はい、自粛をして病院にね、はい、厄介にやらないように、お世話にならないように、いや、本当そう、はい、やっぱこう感染しないように努力をしないといけないですよね。
そうですね、うん、それがやっぱり一般の方の努力が必要ですよね。
はい、絶対に必要です、
うん、本当そう思います。
はい、
ねえ、いや、そうです、まあそういう日っていうのもあったので、まあちょっとついでにね、はい、はい、ゴロでゴロゴロのコーナーっていうことでね、もうお時間も、はい、少なくなってきましたので、
はい、はい、
お伝えしたいなと思います、はい、なんとおもろいね、全然、はい、ふざけてませんよ、今日はねコテッちゃんの日ということでね、
はい、
512で5でこう、はい、で1でなんでか知らないけど、手で、まあ、2で2ということでね、はい、こうて2ということで、はい、まあ、もちろん、こてっちゃんを作ったエスフーズというところが制定したらしいんですけど、
はい、
まあ、そういうようなこととかね、あと、永平寺ありますよね、
はい、
福井の。
はい。はい。
あと、ごま豆腐の日ということでね、はい。ごで5、まあ、はい、万歳ですね。5、はい、そして1、2で豆腐ということで、ごまと腐の日、はい、万歳万歳ですわ、はい、これはもう1888年創業のね、古いこう、はい、会社がですね、はい、制定したらしいんですけど、
はいはい、
もうだからまあそういうようなこともあってね、
はい
はい、もう今日、まあ、ゴロでゴロゴロはね5月12日なんでちょっと少なかったですけど
はい、
はい、楽しんでいただければなと思いますね。
はい、
じゃあ次回はね5月26日にまたお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。
どんぺいです。ケンジです。
どんぺいです。
夜のお話。